今週も始まりましたビューティフルモーメント、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のいろんなさんです。
おはようございます。はい、今日は今年の最後になりましたね。
はい、大晦日。
大晦日です。
12月31日の放送なので、今日は2人で今年のことを振り返りながらお話ししていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人健禄法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トゥチオ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今年ね、2022年始まった時はコロナの問題、コロナのパンデミックとかもう少し収まるのかなと思ってたんですけど、はい、まあ、そうでもなくね、その後ウクライナの問題があり、世界で今もうその現実的に直面していますけど、うん、エネルギーの問題とか、はい、自然な資材のがなくなったとか、経済面でも人の精神面でもいろんな問題がこう浮き彫りになったんじゃないかなと思いますね、はい、今年、うん、はい、
ちょっと大変でした ね、
ねえ、思った以上になんか大変だったなというのがありますね、うん、でその前の2021年の時は僕はコロナのパンデミックの5波ぐらいだったので、
はい、
お仕事が結構大変だったんですよ、できなくて、
はい、
で2022年になったらもう少し和らぐかなと思ったら、うん、はい、その世界的なエネルギーの問題とか資材がなくなったとか、はい、もっとお仕事ができなくなっちゃって、理想としていることと現実とのギャップがすごい出た年だったなと思って、で皆さんがそのやっぱり理想と現実っていうものを直面して、
はい、
2023年というのはその理想と現実の落としどころを見つけていかなければいけない年になっていくんじゃないかなと感じておりました、
はいはい、そうですよね、理想と現実、まあ、いつも違いますけれどもね、
うん、
理想しているものとそして現実が、そのギャップのために、うん、まあ、大体怒ったり苦しんだりするんですよね。
そうですね、うん、だその理想と現実を近づけていくという作業で、高い部分でこう接点が取れるっていうことが大事だと思うんです、
うん、
でそれをできるようになるかっていうのが2023年、ね、
うん、
来年のテーマかなと思うんですよね、
はい、どうしたらそれが近づけるんですか。
教育エデュケーションなんじゃないかなと思って、
うん、そうですね、
うん、
リテラシー
を上げるとこかなと思うんですよね、
うんうん、そうですよね。12月のキュービクスさんのお話もありましたけれどもね、はいはい、そのギャップの話もありましたし、そうそう、やはりまだまだこう伝えられてないことってたくさんあるんだな、そして当たり前にしている例えば専門家たちが、まあ、普通の人が知らない、うん、まあ、そういう情報が多いんだなって感じましたので、
うん、
皆さんのそのお役に立てるなんかそういう情報をいろいろ発信していきたいですよね。
そうですね、はい、やっぱりその知らないことが多いとかわからないっていうのは価値観の作りようがないじゃないですか、
はい、
こういう価値観を持つべきですって言われてもその情報が知らないんだったら作りようがないですよね、
はい、
だからやっぱり学ぶっていうことはずっと必要なんじゃないかなと思うんです、はい、それでこの発信する会は、2023年からですね、命未来学校というものをスタートさせたいと考えておりまして、は
い、うん、いいですね、
はい、これはですね、最初考えた時はそのまず命未来学校で新生会病院さんとか、ね、医療機関との連携も大きいので、 心と体のサポートとか生きがいのサポート、高齢になってきた人生の総仕上げの、ね、
はい、
サポートとかをこう学びと情報で皆さんと共有しながら考えていき、なおかつそれが能動的に活動もできるようになったら良いんじゃないかなと考えたんですよ。はい、命とか未来のことっていうのは医療だけではなく、はい、教育とか、はい、メンタルケア、価値観とかの作り方、そしていろんな文化の交流ね、いろんな方々のをしていて、はい、それをこう講演活動だったりセミナーを開かさせていただいたり、冊子や YouTube やこの番組などでもお伝えしながら広げていき、はい、もっともっと広くすると学校なので学ぶっていう部分だと、はい、芸術であったり、
はい、
スポーツだったり、うん、大きく捉えていって、はい、ただ伝えるだけじゃなくて参加したり、はい、一緒に何かしたり自分たちができる、うん、ボランティアだったり、はい、そういうことを能動的に活動していくっていうことで命未来学校というものをスタートさせてできていけばいいかなと考えてるんですよね。
はい、すごい素晴らしいアイディアですね。そしてその情報を発信するだけではなくて、それをこう自分で実行するっていうか、うん、それがすごいいいなって今聞いて思いました、
ね。はい、そうですね、まあ、情報だけ発信しているっていうのは別に私たちじゃなくてもいい、はい、わけじゃないですか。
あ、確かに
情報はもともとあるもんなので、うん、それを見つけて伝えてる人ということは、うん、それは確率的に他の方も誰でもできる可能性がありますよね、はい、うん、だけどその能動的になって実際に自分たちも動くと、
うん、
何かこうアクションするっていうことはその人ではないとできないことっていうのはたくさん発生するので、
はい、
その命未来学校の存在の意義というものが、うん、強くなると思うんですよね、
はい、
まあ、その部分をまずしっかり何をやりますかっていうのがなんかはっきり分かったらいいんじゃないかなと、皆さんと共有できたらいいなと思っているんですけどもね、
はい
はい、
例えばどんなことやります？
そうですね、例えば講演とかセミナーってあって先生がお話しいただいたとして、どんどん質問会とかディスカッションするんですよね。でディスカッションしていくうちに一つの答えがあったのに対していろんな意見が出てきたら新しい答えが見えてきますよね、
はい、
でこれはまず能動的になってる一つのことですよね、
はい、
あ、みんなこう思ってると思っていろんな意見を皆さんとお話ししながら、で皆さんもそれを新しく知った情報もあって、
はい、
知ったで終わらなくて知ったものに対してどう捉えるかっていうことがこうディスカッションで生まれますよね、
はい
はい、だからそれをこうずっとまずやっていくっていうのは、
はい、
対話っていうことですね、まあ、必要だと思うんですよね、
はい、ダイアログですね。
そう、そうです、そうです、はい、先週
ソクラテスから、
プラトンの、
あ、学んだ。
そうです、そうです、ダイアログですね、でダイアログ方式、こう対話しながら発展させていって、でそれを残していく、うん、残したものを読んでいただいたり聞いていただいたりして、うん、それをなおかつまたその人たちが発展させていくっていう、うん、こうずっとこう連動させていくのが重要じゃないかと思うんですよね、
はい、うん、いいですね。なんかいろいろ2022年大変な中、うん、この2023年からこの命未来学校が始まり、はい、希望を持ちますね。
そうです、だからこうテーマの一番大きいことは対話と、
うん、
そこから生まれる希望だと思うんですよね、はい、その部分がこの理想と現実を落としどころを見つけていけるとじゃないかと思うんですね。理想と現実ってこう生々しいことで、こうしたいとこういうことをやりたいと思ったらお金が必要だとか、はい、ありますし、まずそれを前に健康じゃないとダメだとか、はい、現実的な問題が解決できないとそれは叶いませんから、だからその部分も必ずクリアしながらっていうことをやらないとダメですよね、はい、単なる理想論をぶつけ合っていても全然平行線じゃないですか、
はい、
だからそのぶつけ合う理想論じゃなくて対話して答えが別の答えになっていく、こう話し合いを、
はい、
対話をしながらこれじゃないかなというのを見つけながら まあ、会社の会議とかそんな感じなんですけどね、発言をしてみんなでこう考えながら、はい、こうでこうでって、あ、別の答えが全然新しいものが生まれていくっていうのがね、はい、ベストな会議であるし、はい、対話だと思うんですよね、
はい、
でこれ芸術とかもそうで、
はい、
僕
は
あの音楽をやったりしてるんですけど、音楽で自分はこう思いますというものを一つ作って再現するんですよね、
はい、
表現して、でそれに対して仲間というの、はい、バンドのメンバーだったりね、エンジニアだったり、そういう人たちがいろいろ言うんですよ、
はい、
でそれが重要 で、
はい、
でそれで変わるんですよ、
うん、
それで自分が一つ作ったものの答えみたいなものが変化して、
はい、
また別の答えになる、別の形に変わっていって、
はい、
でそのいろんな人の意思の集約としての形になって芸術みたいなものが生まれてると思うんですよ。で絵画とか一人で作って一人で完成させようってしてるじゃないですか、
はいはい、
だけどあれ結構長い時間かけるんですよ ね、作品って、はい、でその間に、
うん、
作品仕上がるまでにいろんな人と会ってるんですよね。で自分がいろんな人と会って対話したり、はい、話をしているうちに自分の価値観がどんどんどんどん変わっていって、うん、その一作品が人とこう会話したみたいになって変わっていくんですよね、
はい、
それでこう作品がこうどんどんどん変わっていく、だから長いプロセス、時間のプロセスがある方がいいはずなんですよね、
はい、確かにそう思いますね。翻訳もそんな感じしますね。
あ、そうなんでしょう。
そう、時間をかけたら、かけた方がなんか良いものになっているような気がしますね。
そうですよね。
そう、そしていろんな人と出会ったり話をして、そして自分の価値観、その矢後さんが言われたように、
うん、
こう変わっていて、そして言葉のチョイスもだいぶこう変わっていく感じがしますね。
そうですよね、
はい、まあ、どの縁とくっつくかっていうのが大事なんじゃないですか。
そうですね、うん、なるべく良き縁みたいになっちゃうんですけど、 その良き縁かどうかっていうのはその自分で判断できないですね。
あ、
そうできないんで、それは自分が良きことをしようとしてるとか、
はい、
前向きであるとか、
はい、
そういう心持ちがまずないとダメですね、
うん、
じゃあそう良きこととか前向きであるっていう心って何で生まれるかっていうと、
はい、
社会と自分の関係性じゃないですかね。
はあ、
それは人ってなんだろうみたいな定義ですね。まあ哲学みたいな話でしたけど、はあ、
そうですね、うん、社会と自分、
人っていうのはなんかすごい特別視しないで、
はい、
あらゆる環境の中の循環の一つであるという捉え方をするべきだと思うんですよね、
はい、
雨が降ったら山に、はい、雨が落ちて、その雨は川に流れて海に流れて、はい、海が蒸発して空に戻って、
はい、
それをまた雨になって降って、
はい、
繰り返すじゃないですか、
はい、
この循環の中の、まあ、大雑把に言うとその中の一つですよね、人、
はいはい、
だからその中のあくまで一つなので、こういう回ってるこの循環運動の中の一つの存在であるから、
はい、
自分はその循環の中で良き、
そうですね、
存在になれば良き循環になるわけで、はいはい、良き循環の一つであるという捉え方をできることがまず大事だと思いますね、
うん、そしたらその自分が循環の中に一滴に過ぎないんですけれども、でも自分がその循環を変えることができるわけなんですね、
はい、あ、できますね、はい、そうです、そうです、
そう思うとすごいですよね、
だから人の可能性って大きいですよ、はい、
うん、
それは自分の力ではないんですけど、
はい、
その人の力っていうのはいろんな人の力といろんなものの力、目に見えないものの力の集約なので、はい、だからそれは自分たちも変化し続けてるし、周りも変化させることができるんですよね、
はいはい、
だから自分が良き心持ちを持っていれば自然に良き縁に出会うだろうし、
はいはい、
それがスタートかなと思うんです、
はい、いいですね、その良い心持ちと良い縁、うん、っていうの、
あの例えば病気になるでしょう、
はい、
病気治したいと思うと、
はい、
良きお医者さんに会いたいと、
うん、
良き縁を求めるじゃないですか、
はい、
で自分が病気になったことがスタートで、
はいはい、
同じ風に苦しんでる人がいるということにも気づくわけでしょ。
あ、はい、
そしたら良き医療っていうものがあればいいと知りたいってなりますね、
はいはい、
そしたらそれはみんなのためにもなるし、はい、っていうことで良き心持ちになりますよね、
はい、
病気ながら、
はい、
で病気ながらにそう良き心持ちになって、
はい、
それは良き縁を自然に探し出して良き縁にあって、
はい、
で良き縁と自分がくっついた時に、
はい、
また別の縁があって良き縁があってそれに加わってどんどん変化して大きなものになるじゃないですか、
はい、圧倒されますね。なんか
まあそういうことだと思うんですよ、うん、病気を例えにすれば、うん、だから病気自体っていうのは捉え方ですごい大変なんです。治療も大変ですし、うん、その闘病することも大変ですけども、はい、これはその自分の心持ちを変えるきっかけになるじゃないですか、
はい、
病気のおかげで、はい、で良き縁と出会うこともできるでしょう、はい、そしたらあながちこれ悪いことばっかりではないとなりますよ。だからこれは捉え方ですよね、心、
はい、
ね、だからそういう捉え方をすることが重要、
はい、
他にも例えればその同じような心持ちって芸術に対するものですよね、
はい、
一つの絵画を見たら、はい、いろんな捉え方ができるじゃないですか、
はい、そうですね。
でもその人の心がこう小さいこう辺境というか狭いものだったら捉え方がちっちゃいですよ。これ何色と何色と何色使ったとか、
はい、
このサイズがどんなサイズで描いたとか、そういうことで、でも、
はい、
もっともっと辺境じゃない、いろんなことを知っていれば、
はい、
この絵ってこういうことを表現してるんだ、うん、こうなんだ、ああなんだとか、はい、あこれって人に伝えるといいよねとか、うん、いろんなことを学ぶじゃないですか、
はい、
だからその学ぶその知識を知恵に変えていく力ですね、
はい、
まあ、大事だと思うんです、
はい、
だからその知識を、いろんな知識を得た時に知恵に変換するのは、そのさっきの病気の話で言った、うん、他にも同じ苦しんでる人がいて、うん、その方たちのためにならないかなっていう良き心ですよね。
は
まあ、その日本語でいう慈悲、
はい、そうですね、
ですね、うん、慈悲によってスタートするんですよね、
うん、
慈悲によってそれが良き縁と出会うとかになるわけで、
うん、
結局慈悲優しいっていうことありきになりますよね、
はい、
だから人に優しく、うん、誰にでも優しく慈悲を持つっていうことがスタート、
うん、
でそれから発展していくことがいろんな縁と出会っていろんな縁とくっつく、それがもっともっと大きな結果になって、それがまたまたいろんな大きな縁になって縁になって変わっていくわけですよね、
うん、
でそれを継続して良き方向に、
うん、
で希望を持って続けれれば、
はい、
理想と現実の高い接点が出てくるんじゃないですかね、
う
ん、どうでしょう。
いやまあまずこれちょっと難しい話なんですよね、朝から聞きますと
です、ね、
でもですね、
はい、
まずこの慈悲から始めたらいいかなと思います
ね、うん、
自分のこの慈悲を育てるって言いますかね、
うん、
何かこう育むって言いますかね、
うん、
でそこから慈悲を育んで、そしていろいろ知識を学んでいて、うん、そしてその慈悲によってその知識を知恵に変えて、うん、まあいろいろ良き縁求める、
うん、シンプルにまず、はい、慈悲優しく
そうですよね、
優しくなる、うん、誰にでも優しくなろうということが大事だと思います、はい、コロナとか、ね、世界情勢がいろんな不安定な時で、はい、いろんな人の価値観が変わっていって、いろんな格差が社会によっても生まれたり個人の価値観によっても生まれたりして、
はい、
こう閉塞的になっていきがちですよね、はい、
そうですね、
その中でその自分は環境の循環の一つであるということを自覚すれば、
はい、
人に誰にでも優しくしなきゃいけないと、あらゆるものにそういう心を持たなきゃいけないということになって慈悲が生まれますよね、
はい、
そしたらその心を持ってるので、いろんな知識情報というものが知恵に変換されますよね、それを対話で育てると、
はあ、対話で、はい、うん、
対話で育てる人とのご縁を、ね、はい、広げていって、はい、もっともっとベストな形に持っていくということのきっかけを作ればいい、
はい、
そのきっかけが命未来学校になればいいんじゃないですか、
はい、いいですね、希望がありますね。
そうなんです、今足りないのはやっぱ希望だと思うんです、
うん、そうですね、本当にこの2022年は本当に希望がちょっと足りなかったですね、
うん、だと思うんです、はい、イローナさんの、ね、翻訳家として活動されておられて、やっぱりそういうことって作業をしている中で理想と現実違う、時間をかけないと変わらないとか、うん、これは翻訳しにくいものがあって、うん、だけどそれを解決する方法っていうのは知恵で、う
ん、はい、
その知恵っていうのはどうやって生まれるかっていうと、やっぱりいかに人のために役に立つように伝えようとする慈悲ですよね、
うん、
から生まれるわけじゃないですか、
はい、
そしたらそれのために答えをどうやって見つけたらいいかっていうのは対話ですね、
うん、
人とのご縁ですよね、はい、だからやっておられることは全てこのままじゃないですか
無意識で
そうです、そうです、無意識で
こんなに解説されるとなんかはっていうそんなことやってたっけ
やっておられますよね、
はあ、やってますね、そうですね、
そうです、はい、はい、スタートはシンプルに人のお役に立つ、社会のお役に立つ、環境のお役に立ったらいいなっていう、その優しい心があれば自然になると思うんですよ、
はい、
難しいこと考えなくても優しくなるって大事じゃないですかね、うんうん、
いや、その通りだと思いますね、
はい、
本当に、
だから良き社会になるとか、うん、良き人になるっていうのはそこが一番最初の一歩目じゃないですかね、
うん、そうですね、来年そのようにな れたらいいなって思います ね、
はい、それのきっかけになればと思いまして、命未来学校、ね、スタートさせたいと思います。この番組も命未来学校としてね、活動をさせていかせていただきたいと思うんですが、公開講座の方を1月の15日救急役員市民交流プラザ射水市にございます、こちらの方で開催させていただきたいと思います、
はい、
この番組にもご出演いただきました新生会富山病院の副院長の二村明宏先生が講師として、高齢化社会と認知症対策についてのお話をしていただきます、
うん、はい、
はい、定員の方は27名ということになっておりますけどもね、二村先生ちょっと、まあ、打ち合わせさせていただいて、
はい、
あの参加された方々とのディスカッション、ね、対話の部分を作らせていただければ良いかなと思いますね、うんうん、で、はい、その一人一人の現状というものがあったり、認知症とか高齢化社会に対して向き合っておられる方々のお話を聞きながら、はい、答えを探りながらっていうのもできたらいいなと思うので、うん、はい、一つずつ積み重ねれれば良いかなと思います、はい、
この二村先生って本当に慈悲の塊みたいな感じですよね。
そうなんですよ、
この番組にも2回、ね、参加されましたけれども、本当に見習いたいなっていうふうに思いました。
で、二村先生番組の方に出演されていただいた時、認知症のフランスのユマニチュードというね、はいはい、ご紹介いただきましたけど、あれ今富山県内ですごく今、はい、注目されてて、
うん、
県立中央病院でもユマニチュードの講演があるんです、
はい、
これはあの全然二村先生と関係なく、
はい、あ、そうなんです
ね、何かのこう、うん、シンクロニズムみたいなことで始まってるんですよねで、世界っていうのはやっぱりそういうふうに一人思ったことって同時にいろんなところで思う人ってやっぱり出てくるんだと思うんですよ、
はい、
不思議な力があって、
はい、うん、ありますね、そういうこと
ですよね、はい、なんかその不思議な力に欠ける部分って重要だと思うんですよね、で、それが世界中で広がっていくと、優しい心があって、
はい、
慈悲の心があると不思議な力が働くと思うんです、
はいはい、
でこれのまあ最初1回目として1月15日ね、射水市の救急役員市民交流プラザ1階で命未来学校の公開講座が、ね、開 明かさせていただきたいと思います。入場の方は無料になっておりますのでね、いろんなさんももしおられたら、
はい、ぜひぜひ行きたいと思います、はいはい、
でも皆さんとお話できたらいいなと思いますので、はい、命未来学校ね2023年から、
はい
はい、スタートさせて発展させていきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで番組のお時間迫ってまいりました。今年最後の名言で締めくくりたいと思います。黒田さんよろしくお願いします。
はい、今年は最後でどの名言にしようかなって考えてたんですね。そしてちょっとその読んだ情報の中に次のようなことを知りました。人は生まれてから死ぬまでの間およそ3万人の人と出会うと言われています、うん、その中で学校や職場で知り合う人が3000人、うん、で親しく言葉を交わす人が300人と、うん、まあこれは平均だと思うんですけれども、はい、じゃあこの今年がもう終わろうとしていまして、来年どのような年になればいいなと考えた時に、やっぱり良い出会いがあったらいいなと思いますね、うん、その、まあ、良き縁というふうに矢後さん今日教えていただきましたけれども次の名言を選びました。日本の詩人相田みつをさんの言葉です。その時の出会いが人生を根底から変えることがある、良き出会いをという言葉です。
はい、そうですね、はい、良き出会いは良きね希望をもたらしてくれます ね、
はい、はい、
2023年は希望の年になりますように、
はい、
思っております。
はい、
はい、今週も名言学びました。来年もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県水市を世界に発信する会では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組のご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。もれなく特製半旗をお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ヘンロック法律事務所、ひばり行政商事法人ひかりパートナーズ株式会社、株式会社土地を秘密内科クリニック、株式会社振興開発安心ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、番組のお聞きの皆様今年も1年ありがとうございました。また来年もこの番組よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ビューティフルモーメント、また来年もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
イローナでした。
また来年。
また来年。続く